未来会議プロジェクト。
この番組は日本の革新力にスポットを当て、未来に向けたさまざまな課題を企業のトップが提示し、皆さんと共に解決策を考える日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。今回ご登場いただくのは、先週に引き続き株式会社 JTB 高橋博之代表取締役社長です。先日行われた高橋社長へのインタビューの模様を2週にわたってお送りしています。後編となる今週は、日本の旅行産業を活性化するための今後の課題と JTB の取り組みについて伺っていきます。聞き手は日本経済新聞鈴木亮編集委員です。
本社の強みを生かして、具体的にどういうことを地域活性化のために各拠点はなさっているんでしょうか。
一つはですね、47都道府県にそれぞれ拠点を持ってましてね、国内だけでも全国800箇所持ってます。それから全世界でいうと、日本以外に35カ国100都市500箇所ぐらいの拠点を持ってますんでね、やっぱ送り出す側も受け手側も、やっぱりそれだけのネットワークがありますので、やっぱりこのネットワークが充実してるっていうのは一つ当社の強みだと思ってます。それからもう一つ、まあ地域で今どういうことをやってるかと言いますと、地域にやっぱりこう渦漏れているそういう磨けば光るような、いわゆる観光資源ですね、これの開発をですね、今全国でそれぞれの拠点が中心となってやっております。と言いますのも、ご承知の通り、観光といっても昔みたいな、もう決められた観光地をこの周遊して回るという物見遺産型の観光はもう古くてですね、体験型とか、あるいは学びとか、あるいは地方の方々との交流とか、こういった新しい形の旅行がやっぱり求められているので、そのためにはやっぱりこう新しい観光コンテンツを掘り起こさないとダメなんですね。でこれは旅行の活性化のためにも必要なことであって、今地域にそのお客さんも呼び込んでくる、それからそういう観光資源も開発をする、でこのことがですね、今後やっぱり、先般安倍政権が2020年に訪日インバウンドを4000万人にするというような非常にチャレンジングな目標がこう発表されましたけれども、実はこの4000万人を実現するためにも、今言ったことが非常に大きな、実はキーファクターになってくると思います。今後いかにそのゴールデンルートから地域に、こう地方にですね、この訪日インバウンドの流れを分散させていくかというのが実現しない限り、2020年の4000万人というのはありえないですね。だからそういう意味で地域のやっぱりこう活性化っていうのは大事ですよね。
幸いにして結構リピーターの外国人観光客が多いですよね。
だからもうじき一巡しますからね、ゴールデンルートが。このゴールデンルートがもうある程度こういっぺん来られた方は、どうしてもやっぱり最初行くのはゴールデンルート中心になって、次はどこ行くかというと、もう間違いなくそれから地域に及んでいくのはもう見えてますね。でこれがもうここ数年でどんどん進んでいくと思います。だから4000万人もそのうちの半分以上はリピーターでないと4000万人という数字は作れませんからね。
これから注目っていうと、やっぱりアジアですか。
アジアです。やっぱりもう今訪日インバウンドの8割方がアジアです。だからこれはもうまだまだ増えていくと思いますね。そのうちの8割方がもう個人旅行化してきてます。
あ、なるほどなるほど。
今中国の方々がね、団体旅行で来てて爆買いということで非常に目立っておるんですけど、中国の方々もこれからやっぱり個人ビザがどんどん緩和されていってますので ね、個人化っていうのがもう間違いない。だから我々のキーワードはアジアであって個人化であって、こういったものにどう対応していくかっていうのが当面の訪日インバウンドの大きな課題ですね。もちろん欧米の方々にも来ていただかないといけないんですけどね。
ホテルの問題というのは現実問題、これどうなりますか。
足らないっていうのがですね、その一般論としてこう広がっていますけど、厳密に言うと足らないのは、先ほど言ったようにゴールデンルート上の東京とか京都とか大阪とか、この地域は確かにもう飽和状態になってます。なぜならばもうその2000万人もの訪日インバウンドがね、ほとんどそこに集中してて、それはもう足らなくなりますよね。したがってそれを緩和するためにも、先ほど言った地方に分散させる。で地方に行けばですね、我々にとったらまだまだこう世界に売り込みたい日本の文化のもう本当に代表的な旅館っていうのがありますよね。これ旅館はですね、東京からほんの1時間でもこう地域に行っていただくと、熱海でもいいんですけど、関東でもいいんですけどね。でこれは日本文化の本当に象徴的なものですからね、外国人の方々にも間違いなく受け入れられると思います。旅館をなんとかしたいですね。 だから旅館さんも非常にやっぱりこう努力されてましてね、やっぱり外国の方にあの来てもらうために今旅館行くと一泊二食っていうのが我々常識で基本だったでしょう。それはやっぱりなかなか一泊二食という考え方がですね、外国の方にはこう理解されないようなとこあって、例えばもう一泊朝食にするとか、
ああそうですね、海外はみんなそうですもんね。
それから畳の部屋にベッドを入れるとか、まあそういういろんな工夫をされてですね、受け入れしやすいような環境整備を今いろいろ旅館さん自身もされてましてね、間違いなく将来的には日本の旅館というものに訪日審判の学校を及んでいく時代が来ると思います。それともう一つやっぱり訪日インバウンドのテーマはですね、その地方分散に付け加えて時期の分散って言ってるんですけど、日本でいわゆるいかにオフの時期に来ていただくか、もう日本がこう旅行シーズンの時に来ていただいてもそれこそ泊まる場所もないし乗り物も混んでるし、でそういった意味で我々が今念頭に置いてるのが日本の冬場ですね。あの雪というのはまだまだこのコンテンツとして十分あの海外の方にね、こうやっぱり雪を見たことないような国々の方々にとっては非常に魅力的なコンテンツですから、まあそういう雪をこう売り出していく、で雪といってもただ単にその雪を見るだけじゃなくて、例えば雪祭りとか樹氷とか流氷とか鎌倉とかもういろんな雪のイベントがありますよね。コンテンツがそういうのもやっぱりこう商品化していけば十分今あるそういうものでも十分通用すると思いますね。そういう意味では本当にホテルの問題もそうですし、もう一つまあ同じような問題、貸切バスの問題もありますよね。これももういつにそういう一極集中しているというのがもう根本原因ですからね、それをまあ緩和するためにはということで言うと、もういかにこう地方に分散するかということしかないと思うんですね。やっぱり地域にどういう形であのお返し貢献できるかということを考えたときに、やっぱり我々やっぱり旅行業このメインにする会社ですからね、旅行のお客様を呼び込んでくるっていう、そういうことだと思うんですよね。
そうですね。
でそういう呼び込んできて地域を潤えば、また地域の方もまあ一儲けしたから海外旅行でも行こうかっていうような、やっぱりその性の循環が ね、やっぱり出来上がりますのでね、最終的にはそういうやっぱりこうプラスの循環をこう全国で作り上げていけばいいかなというふうに思ってますね。はい。
今週は株式会社 JTB 高橋博之代表取締役社長に、日本の旅行産業を活性化するための今後の課題と JTB の取り組みについて伺いました。このプロジェクトでは企業のトップにご登場いただき、日本の未来に向けたさまざまな課題についての解決策やアイデアを皆さんから広く募集していきます。企業のトップ自らが選んだ優れたアイデアは、この番組や日本経済新聞の紙面及び日本経済新聞電子版未来面のサイトで発表いたします。皆さん、ふるって議論にご参加ください。未来会議プロジェクト、来週は5月9日の放送で募集した JTB 高橋社長からの課題、訪日客にふるさとの何を勧めたいですかに寄せられた皆さんの投稿の中から、高橋社長にお選びいただいた優れた投稿をご紹介していきます。